第8回市民健康フェスティバルが去る8月6日土曜日に公立長病院で行われました。次に北島かなバイオリンコンサート時10月15日土曜日ところ小川ふるさとセンター大ホール。お問い合わせ小川ふるさとセンター電話 73-3312 です。次は困った時の相談。まず弁護士相談について。紀の川市弁護士相談電話 77-2511 市民課9月7日水曜日午後1時30分から市役所本庁1階相談室4。電話予約が必要です。先着5人です。予約受付開始8月24日水曜日午前9時からです。次は行政相談について。紀の川市行政相談電話 77-2511 市民課です。総務大臣から委嘱された行政相談委員が国の行政伝播についての相談に応じます。8月10日水曜日午後1時から3時、市役所本庁1階相談室4です。人権相談について。紀の川市人権相談電話 77-2511 人権啓発推進課。法務大臣から委嘱された人権擁護委員が人権伝播についての相談に応じます。相談はどの会場でも受けられます。8月10日水曜日午後1時から3時、古和田会館2階学習室。9月14日水曜日午後1時から3時、小川ふるさとセンター2階、小川支所会議室。10月12日水曜日午後1時から3時、紀の川市長総合センター2階会議室。次に高齢者についての相談。紀の川市地域包括支援センター愛の手電話 77-0350、 平日の午前8時45分から午後5時30分まで。地域包括支援センターは高齢者の健康の維持向上や安心できる生活のための支援をします。次に心と体障害者の相談電話 073-445-7314 です。県子ども女性障害者相談センター、身体や知的障害のある人に関する相談に応じます。次に女性の相談電話 073-435-5246 県男女共同参画センター。面接相談は火曜から土曜日午前9時から午後5時30分。予約が必要です。電話相談は午後8時30分までです。次に消費生活についての相談。消費生活相談員による消費者問題の相談。電話 79-3919 本庁南別館2階相談室。お問い合わせは商工観光課。第2、第4水曜日の午後1時から4時、電話 62-2141 岩出市役所2階、第1、第3火曜日の午後1時から4時、紀の川暮らしのネットワーク架空請求やクーリングオフ契約の解消の相談に応じます。電話 79-3919 本庁南別館2階相談室暮らしの窓口。お問い合わせ商工観光課。毎週水曜の午後1時から3時です。次に平和の鐘を鳴らしませんか時8月15日月曜日正午からところお問い合わせなて八幡神社穴伏長清州ユネスコ協会事務局電話 75-2221 です。おかゆのまかない30人程度あります。小川寺紀北ユネスコ協会事務局 電話 73-3312、 水豚汁のまかないがあります。翌電時、岸川町マルス、岸川ユネスコ協会事務局、電話 64-2273、 書き損じはがきや使用済み切手、使用済みプリペイドカードがあればお持ちください。ユネスコ世界寺小屋運動に提供します。次に、平和と慰霊の祈り、万灯へ。時、8月15日月曜日、午後7時30分から8時30分。ところ、竹房橋、下河川敷。内容、ペットボトルに入れたろうそく、およそ700個を用いて、心よいという文字を点灯させます。同時に尺八や琴などで鎮魂歌を演奏します。お問い合わせ、百合山の自然と遺跡を生かす会、榎本、電話 090-3283-2172、 障害学習課、電話 77-2511、 本庁4階です。次は私の町の文化財について、その107、紀州の名医林南慶、その2、林南慶の医術はますます優れ、小児科や産婦人科にも精通し、難病も治すことができるようになり、その名声は諸国に広まりました。医は忍術なりとの信念から、自宅での治療とともに、現代の大阪府南部や奈良県西部及び紀南までも往診に出かけました。隣の西の山村で開業していた花岡清舟とも親交を深めました。清舟と南慶はそれぞれ外科と内科をよく診療したため、外科の清舟、内科の南慶として称えられ、医師の双璧になりました。二人の著名な医師が開業し、全国から多くの医師や患者が医学習得や病気治療に集い、日本の医学の中心地となりました。南京の近くの数軒は自宅を宿舎として提供しました。南京と清州は生誕地で資料や研究を続けました。この地は紀の国として起こり、紀の川の恵みを享受し、万葉集にも数々読まれ、真言密教の伝統が天面と受け継がれています。徳川御三家である紀州藩は当時、藩校や医学館を設立し、元織宣長を招いて、国学の学風を広め、紀読古読を新鮮するなど、学術や医学の振興に努めました。二人は地元の豊かな歴史を誇りに思うとともに、新たな文化の息吹に心を寄せていました。また、清舟の弟である梁王は、小さい頃から仏門を志し、高野山聖智院の住職となりましたが、その梁王や先代の住職である長女上人などの高僧が、清舟宅を訪れた折、清舟や南慶は弘法大師空海の教えや行いを学び、大いに啓発されました。特に空海が朝廷の支援を受けて山里の高野山で開教し、全国に布教したことの偉大さを再認識して、千年の時を経て二人は医師としての後継を意識しました。南慶は家族や地元を大切にしました。妻が晩年病床に伏していた時も、診療や往診の後、病状を気遣いました。また、近隣の人々を感動や月見の宴に招いたり、宮田や村の行事に出席するなど、地域の付き合いも大切にしました。そして、財産を蓄えることよりも、地元に多額の寄付をし、 紀州藩の御用金の調達にも進んで応じて、特使家としても名声を博しました。安政2年、1855年、8月みそかに81歳の天寿を全うし、惜別されました。功績を後世に残すため、林家の墓地に、林南慶先生墓穴名が、門人たちにより、建立されました。南慶は、清州とともに、優れた医師であることが記録されています。名文は、森田拙哉が寄贈、岩屋治が書いています。高さ140センチメートル、幅60センチメートル、厚さ20センチメートルの堂々たる石碑です。以上、私の町の文化財でした。読みは坂本でした。
図書館情報。今月の本棚、家族の形。タイトル、著書名、出版社名、主な内容の順に紹介します。母親が知らない娘の本音がわかる本。魚住絹代、大和出版。親が娘の本音に気づき、寄り添い、育ち合うための一冊です。心の強い男の子の育て方。和田秀樹、学研パブリッシング。男の子が心の強さを身につけるためにできる親のサポートを紹介します。ヘロヘロ、雑誌ヨレヨレと、拓郎書寄り合いの人々。金子博文、七黒社。お金も権力もない老人介護施設、寄り合いの人々が自分たちの居場所づくりに臨む。夫婦の断捨離、山下秀子、スバル社。断捨離で築くパートナーとの関係づくり。離婚してもいいですか？野原ひろ子、メディアファクトリー。見かけは至って平和な普通な家族。だけど、離婚の二文字が浮かばない日はない。以上、今月の本棚でした。続いて、新刊情報です。新しく入った本、図書名、著者名、出版社名をお知らせします。学校を改革する、佐藤学ぶ、岩波書店。神隠し、和田初子。角川春樹事務所。家族のシナリオ、小野寺文則。小伝者。あれあれ、そっくり。今森光彦、ブロンズ新社。海の中覗いた、吉野雄介、福音館書店。6冊の新刊が入りました。以上、図書館情報でした。町の話題、トピックスです。プル博へ向けて体験催しを募集しています。来年3月に開催予定のフルーツにまつわる様々な体験催しを通じて交流を深めるイベント、紀の川フルーツ体験プルプル博覧会。1ヶ月間の期間中に提供する体験催しを企画する説明会が6月28日に開催され、農家や飲食業者、美容師など、およそ40人が参加しました。フルーツ酵素のヘッドスパやフルーツバルなど、自らの職業や得意分野を生かした案が続々と提案され、新しい体験が生まれるかも。9月末までの受付です。ご応募お待ちしています。地域おこし協力隊の坂田です。フルーツの町紀の川市を PR し、市のファンを獲得しようと発足した地域おこし協力隊に新しい仲間が加わりました。坂田久人隊員、35歳は、兵庫県での鉄道関係の地域活性化ボランティア活動を通じて、町づくりに魅力を感じ、町の人、特に若者同士がつながりを持てるように、自分がパイプ役となって活気あふれる町づくりのお手伝いができればと話します。今後、動画やメルマガ配信などの宣伝、広報活動に積極的に取り組んでいきます。おいしい桃がいっぱい。 7月4日、大阪市中央卸売市場、大華大阪青果で、キノカーの桃トップセールスが開催され、今年の桃の出来栄えについて、今年も味、糖度ともに非常に美味しい桃に仕上がっている、と PR しました。また、関西国際空港第2ターミナルでは、ビーチの乗客、鹿児島、福岡、台湾便に桃をプレゼントするキャンペーンを行いました。受け取った人からは、いい香り、贅沢に丸かじりして食べます、など、たくさんの喜びの声が聞こえました。果樹試験場柿桃研究所には、元気いっぱいのコカア保育園の園長児たちがやってきました。地元の農産物についての理解を深めてもらうための触れ合い体験です。品種園にはおよそ40種類の桃が実をつけていて、園児たちはこっちは白いで、あっちは赤いなぁと色の違いを発見したり、大きい桃を探したりしました。主食会では6種類の桃をたくさんいただき、おかわりの大合唱。中には月明かりという皮も実も金色で、マンゴーのような味わいの珍しい桃もありました。今年も美味しい桃が豊作です。リオで輝け、紀の川市出身の三口選手を応援しよう。8月5日から開催されるリオデジャネイロオリンピック2016に、近代五種競技で紀の川市出身の三口智也選手が30歳が出場します。近代五種とはフェンシング、水泳、馬術、射撃、ランニングの5競技を1人でこなし順位を決める競技です。三口選手は3歳で水泳を始め、高校まで自由形の選手として活躍しました。自衛隊に入隊した後、自衛隊体育学校に進み、水泳競技から近代五種競技へと転向。平成27年5月30日から6月6日まで、中国北京で開催された近代五種アジア・オセアニア選手権兼リオ五輪アジア大陸予選に出場し、男子個人の部において総合9位、アジア勢では8位に入り、オリンピック出場権を獲得しました。オリンピックに向け、自分自身は初めてのオリンピックですが、皆様に良い結果が報告できるように、応援を力に変えて全力を出し切ります、と意気込みを語ってくれました。三口選手が活躍できるよう、紀の川市からも温かい声援を送りましょう。三口選手のプロフィールです。三口智也、三等陸曹、出身地、紀の川市、出身校、岸川中学校、和歌山北高校、勤務先、自衛隊体育学校です。第16回永田地区夏祭りのご案内です。8月11日木曜午後6時30分から、場所は永田小学校運動場、雨天の時は農村改善センター2階体育館です。内容はよさこい踊り、模擬店、花火、ゲームなど。お問い合わせはコカふるさとセンター電話 73-3312 です。ここで7月号の訂正です。町の話題、田植えって大変だ、27ページの記事の中で日の光と記載していましたが、正しくは日の光でした。お詫びして訂正します。以上、町の話題でした。みんな元気にハッピーご飯第31回、管理栄養士によるレシピを連載します。具たっぷりの和え物。ヘルシーでさっぱりとした和え物です。暑い季節でも食欲を増進させてくれます。材料4人分です。1人分105キロカロリーです。きゅうり150グラム、キャベツ100グラム、しめじ50グラム、人参50グラム、水煮大豆50グラム、生わかめ50グラム、卵1個、油小さじ1、ごま適量。調味料です。酢大さじ2、砂糖大さじ1、すりおろしたニンニク適量です。まず、 きゅうりは斜めに切って千切りにし、キャベツは太めの千切りにします。しめじは小房に分け、さっと茹で、水煮大豆もさっと湯がきます。人参は千切りにし、さっと茹でます。生わかめもさっと茹で、ざく切りにします。次に錦糸卵を作り、大豆や切った材料を調味料とあえ器に盛り、錦糸卵とごまをふり出来上がりです。暑くなると濃い味を好みますが、さっぱりと酸味を効かせた一品も食べたくなります。野菜だけでなく、卵や大豆などのタンパク質やレーズンなどのドライフルーツを加えると、また一味違った和え物になります。お問い合わせは健康推進課、電話 77-2511 です。第8回、伝えていきたいふるさとの味、ナスの新木和え。暑い夏に火を使わずに作るスピード料理として今に伝わっています。あっさりしていて食が進みます。材料4人分、水ナス4個、塩少々。調味料は味噌大さじ1、砂糖大さじ1、酢大さじ1から2。1人40キロカロリーです。作り方は、ナスは大きめのさいの目に切り、塩少々まぶしてしばらく置く。耐熱容器に入れ、水大さじ2ほどを加え、ラップで軽く覆い、電子レンジで4分から5分ほど加熱する。調味料をよく合わせておく。ナスは水分が出るので、食べる直前に水気を切り、調味料と和える。ナスの新木和え、出来上がりです。以上、郷土の味でした。続いて、人の動きです。28年6月末現在、人口64,794人、うち男37,88人、女34,006人です。世帯数26,313人です。人の動きでした。読み原です。
以上、声の広報木の川130号でした。以上、平成28年8月、声の広報、木の川130号でした。発行は、木の川市市長公室広報校長課でした。テープ制作は、岸川朗読グループ樫の木でした。皆さん、まだまだ暑い日が続きそうです。睡眠と水分を十分にとって、お元気でお過ごしください。ではまた来月号まで。さようなら。読みは畑中でした。